説教この世界の片隅に松田こと牧師。
主にある皆さん、新しい週の始めの日に主の御言葉に基づいてご一緒に歩み始めることができる恵みを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主の祝福が豊かにあふれますように。イエス・キリストの降誕を覚えるクリスマスからその受難へと至るその月日の間を降誕節と言います。今年は4月の半ばにイースターを迎えますので、そこまでを私たちは降誕節としてイエス・キリストが語られた言葉また行われたことに意識を集中しながら歩みをたどることになります。私たちは今朝イエスご自身が洗礼を授けられた人の姿に出会います。それはバプテスマのヨハネです。マタイによる福音書ではイエス降誕の後、マタイによる福音書3章で洗礼者ヨハネの活動が紹介されています。イスラエルは長い間預言者不在という状況が続いていました。預言者といいますのは神様からの言葉を預かってそして人々に伝える人のことです。イスラエルには旧約聖書から言葉に残されている預言者、イザヤ、エレミア、エゼキエル、そして今朝ご一緒に分かち合ったマラキと呼ばれるその預言者に至るまで、それぞれの時代、預言者たちが使わされてきました。イスラエルの伝統の中で、この預言者というのは非常に特徴のある立場なのです。例えば王が政治的な為政者、支配者であるとするならば、祭司は宗教的な儀式を司る人たちです。神殿やそうした社会の宗教としての秩序を保つ人たちです。しかし預言者というのは、もしその人たちが、そして民全体が神様の御心に従っていなかったならば、そのことについてあなた方は神の御旨から離れてしまっている、それてしまっている、それは神の義、正しさが行われていないということを神様の言葉として伝えていく、そういう立場の人がいたわけですね。ですからイスラエルの社会の中では預言者という存在があることによって社会の中の自浄作用があったんです。さまざまな汚職があったり、不正がはびこっていたり、格差のために苦しむ人たちがいたならば、そこに預言者が現れて、そして神様が何を求めておられるのかということを王や人々に伝える、そういう役割を担っている人たちが現れていました。しかしイスラエルは長い間預言者不在という状況が続いていました。預言者たちは神から求められていることに離れている人々に対して警告し、呼びかけ、時には厳しい言葉で立ち返ることを、悔い改めを求めました。バビロンの捕囚から帰還した後、もう何百年もイスラエルにはそうした預言者が現れていなかった。預言者が現れていないということは、耳の痛い言葉を言う人がいないということです。地のしようがいないということです。自浄作用を失うということです。人々は神に選ばれた民としての自負を持ちながら、実際には超大国によってたらい回しにされていました。エジプト、シリア、そしてローマへ。約束の地は一つの帝国から次の帝国へと手渡される。その度に支配者が変わっていきました。選ばれた民は帝国に税金を支払う、そのために価値を持つ征服された民となっていきました。この時になかったもの、 それは神様からの応答です。問いかけです。時には火のように激しく、時には涙をもって人々と共に歩み、神の前に立ち返るようにと迫る。預言者は社会の中で地の塩でありました。私たちは悔い改めると言いますと、何か自分自身を顧みて反省することだと思っている節があります。悔い改めなさいって言われると、あ、そうか、私のここがいけなかったんだろうか、あそこが良くなかったんだろうか、いろいろこう反省するわけですね。そうして、あ、もしかするとここがまずかったのかもしれない、自分でダメ出しをするわけです。私はこんなにも足りない人間だ、神様の前にも人の前にもとても誇れるような自分ではない、そうやって自分のことを、何かこう足りないこと、欠けていることを一つ一つこう持ち出してきて、そしてこう、あ、私は悪ございました、これが私たちは悔い改めるということだと思っております。それ逆です。それは結局のところ私たちが自分の価値観、自分の評価、自分の視点で自分を見ているということに過ぎない。そうではなくて、聖書の中で悔い改めるというふうに言われていることは、あなたは神様の前に立つ存在なのですよ、神様の呼びかけの前に、あなたは神様に愛されている人なのですよ、その呼びかけの前に立つことがまずスタート。私たちは普段社会の中でさまざまな役割を持って生活しています。家庭で、社会で、その役割を果たすことが自分だと考えています。一人の時間においてもそうです。だからこそ、その役割がうまく果たせたのか、それにふさわしい人間だったのかということを繰り返し自分の中で問い直す。時には盛大に自分にダメ出しをするわけですね。時にはこんなことではダメだと考えます。あるいは時には逆に自分が世界を動かしているかのように考えることすらあるかもしれません。しかし私たちは神の前の自分ということにおいて初めて自らの姿を見出すのです。神の前では大きすぎもせず小さすぎもしない自分の姿があります。神に愛されている、その呼びかけに応えようとする、しかし社会の中に戻っていけばもがく、そうはならない自分がいる、人と人との間でなかなか思うように動くことができない、語ることができない、そういう自分をもどかしく思う、それが私たちの姿です。そしてもう一度ここに戻ってくるんです。私は礼拝といいますのは神の前に魂の整体を行うようなものだと思っています。整体ってご経験ありますか？私も最近こう整体に来ました。ああ、気持ちいいな、肩凝ってた、腰凝ってたって、そうすると歪んでますよって言われるんですね。私残念なことに歪んでなくて、首がまっすぐなんだそうです。で、まっすぐすぎるのもいけないんだそうですね。で、体のあちこちがこう歪んでいたりですね、それからこう自分のこう力が変なところに入っていたりですね、そういうことを教えてくれるわけです。で、そしてこう揉みほぐしてくれて、で、ああ、楽になったな、もう一回こう、私たちの魂も同じですね。社会のさまざまなところにいて、私たちはそれぞれの役割や、あるいは不条理な押し付けや決めつけや自分の価値を貶めるような言葉の前に心が折れそうになることがたびたびあります。 そうした時に私たちは自分の価値を非常に低めてしまう。こんな自分ではとても世界の中で社会の中で生きていくことは難しいと感じることもあるかもしれません。しかしそうした社会のそして自分自身の重荷ということを背負って私たちは週の初めの日に礼拝を捧げる。そこにおいて自分の魂を正しい方向、力むのでもなく自然にゆったりとリラックスして、そして神様の前に立つのです。神様はあなたは私の愛する子と言ってくださっている。もしあなたがいえいえ私はそのような大層なものではありません、これもできませんでした、あれもできませんでした、すぐる週のうち私はこれも神様から離れておりました、あなたの前に立つものではありませんというならば、それはお一人お一人が神様の恵みに応えることを避けてしまっていることになります。神様が呼びかけておられるのはそのような私たち一人一人です。ですから悔い改めるというのは私の評価をまず置くということなんです。私が今自分に対して情けないと思っていること、役に立たないと思っていること、足りないと思っていること、そうやって自分の物差し測りによって測っているその思いをまずあなたの傍らに置こう。そして週の初めの日、神様が私たちをどう見ておられるのか、どのように招いておられるのか、その言葉に耳を傾けよう。それが礼拝です。そういうふうに言うことが許されるならば魂の生態です。でもこれはちょっと、矛盾しているなと思います。なぜならば生態っていうのは体を整えるって書くので、整えるのは体じゃないなと思って、何かいい言葉がないかしらと思いますが、それが礼拝です。肥大化してしまった自己意識をひとまず傍らに置いて、深呼吸をして賛美を歌い祈ります。それが私たちの本来の姿です。洗礼者ヨハネは神からの言葉を持って使わされました。それはまるでサイレンを鳴らすように荒野の中で響き渡りました。ご利益ではなく罪について、神から離れているということについて、妥協ではなく悔い改めということについて語る人が荒野に現れました。そのヨハネはそれがたとえ権力を持つ者支配者であってもその言葉を緩めることはありませんでした。当時の宗教的な指導者たちに語りました。あなたたちが語っているのは、行っているのは神が求めていることなのか、宗教的な儀式かもしれない、宗教的な信心深さかもしれない。でも神の義から離れているではないか、神様が求めておられることから離れているではないか。当時ユダヤの地を治めていたヘロデ王に対しては、あなたのやっていることは神が認められない、そう率直に語りました。ヘロデは父であったヘロデ大王が自分の子供たちを次々に殺していく中生き残った一人でした。そのような幼少期青年期を送った彼は人を信じることができない。ヘロデの兄の妻だったヘロデアが夫を裏切り、そしてヘロデは自分の妻を追い出して二人は結婚した。ヨハネはそんな二人に対して面と向かって糾弾していました。ヨハネの福音は人々を突き動かします。多くの改心者を、神の前に立ち返る人たちを生み出しました。ヨハネは主イエスと出会います。イエスもまた洗礼者ヨハネから洗礼を受けたその一人だったのです。そしてこの洗礼者ヨハネは今牢獄に捕らえられています。ヘロデを糾弾したことによって指導者たちを、その悔い改めを迫ったことによって彼は今獄中にあります。 ヨハネは主イエスの活動について聞いていました。そしてもしかすると自分の命について危機感を持っていたのかもしれません。ヘロデによって獄の中に捕らえられたヨハネ、大切な問いを持っていました。自分の命をかけた、そして死をかけた問いを持っていました。それは果たして本当に神から使わされたメシアはこの方なのだろうか、イエス・キリストなのだろうかという問いです。それは同時に自分が今まで行ってきた技、神に立ち返ることへと人々に呼びかけ、またそれは生き直す運動でもあった。その技が本当に用いられるのだろうか、意味をなすのだろうかという問いでもあったと思います。実存的な問いです。私が今まで自分の人生をかけてきたことの意味は何だったのかという問いでもある。ヨハネの弟子たちがイエスのもとに来てヨハネの問いを伝えています。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たねばなりませんか。私たちはこの問いの中にあるある失望の響きに気がつきます。主イエスは確かに癒し奇跡を行いました。それは素晴らしいものでした。それはやがて告げられる最後に神の裁きが語られる、世界の中心で世界の裁きが語られる、いわば前段階のようなものだとヨハネは受け止めていたのかもしれません。最後に神の裁きが世界の中心で語られるときにそれは完成するだろう。バプテスマのヨハネの期待はそこにあった。それは何よりも自分自身が行ってきたことだからです。それを完成してくださるのが救い主なのではないか。しかし主イエスがなさったことはいわば世界の中心で神の裁きを宣言するというような、そのような場にいることではありませんでした。片隅に追いやられた一人一人の医者として振る舞うこと、重い皮膚病を患う人、出血の止まらない女性、体に障害を持っている人、その一人一人が神の恵みのうちにあることを思い起こさせ、人として豊かに生きていくことができるように共に生きる。しかしそれが神の力を証ししているというのにはあまりにも小さなことのように思えます。それを感じていたのはおそらく獄中の洗礼者ヨハネも同じだった。ヨハネの弟子たちがイエスのところにやってきてヨハネの問いを伝えています。来るべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。ヨハネにとって切実な問いでした。死を前にして問わなければならない問いだったと思います。それに対してイエスはお答えにならなかったんですね。それは私だとも、いえそれは私ではないから他の方を待ちなさいとも言わなかった。イエスが指し示されたのはイエスの後に従ってきた一人一人です。そこにいた人たちはどんな人でしょう。足を引きずりながらたどたどしく歩んでいる集団です。しかしそうではあってもその一人一人は今までの人生の中で味わったことがないほど健やかにされた人たちでした。人間らしくされた人たちでした。人間として生きていくことの祝福を伝えられた人たちでした。私が私であること、神様の前にもう一度その私の姿を取り戻している一人一人だった。社会の声やその社会の声によって自分の中に内面化してしまっているその物差しや評価ではなくて、あなたは私の目に値高いと言ってくださっている、 その神様の言葉に応えて、今私が足を引きずっていようとも、体に痛さを抱えていようとも、障害を持っていて社会の中から阻害されていた一人であったけれども、私は今主イエスによってこの群れに加えられたんだ。そうやって健やかな自分の姿、私自身というものを見る、その目をもう一度新しくされている、そういう一人一人です。見た目は大きく変わっていないかもしれない、やはり足は引きずっているかもしれません。でもそれは、足を引きずっていても神様の子供で、杖をつきながら、そしてたどたどしく歩んでいるその私は、神様の愛する一人なのだ、その喜びに満たされている一人です。洗礼者ヨハネの弟子たちにイエス様は言われました。この一人一人を見てごらんなさい。そして洗礼者ヨハネにそれを伝えてほしい。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている、私につまずかない人は幸いである。それは現実のものとなった預言者イザヤの言葉でした。そして洗礼者ヨハネには伝えられたのだと思います。失望する心に飲み込まれずにいるあなたは幸いだ。ヨハネが期待していたのは、世界の中心で大波のように全てのことを解決する、そのようなメシアが現れることだと思っていたかもしれません。全ての人々が神は全能だということを認める、正義に満ちた方だということを認める、そういう方です。しかしイエスの周りにあったのは、大波のような決定的な一撃で全てを解決するようなことではありませんでした。大波ではなくて、ひとしずくひとしずくがぽたりぽたり、恵みが、癒しが、憐れみがぽたりぽたりと滴り落ちていくような、そういう一人一人に対する現実なんです。その期待と思いは、私自身にも私たち自身にもあります。私たちに与えられているのは、主イエスに従った人たちから滴り落ちてくる雫です。でもそれはぽたりぽたりと絶え間なく、いろいろなところから落ちているのです。どこから？皆様お一人お一人からです。ぽたりぽたりと恵みの雫が、憐れみの雫が、幸いの雫が落ちていきます。この世界の片隅に追われている多くの人たちに対して、恵みを伝えるものとして振る舞っておられる。主イエスはその後ヨハネについて人々に語られました。ヨハネによる福音書11章にはこう語られています。あなた方は荒れ野に何を見に行ったのか、風にそよぐ足か。ここで足出てきましたね。足というのは6メートルにも及ぶ長い穂先を持つ、そういう植物のことです。この植物は聖書の中に出てくる場合には、風にそよぐ足、風にそよぐ足というのは、自分の意思を持たないで権力者や、あるいはそういう大きな力の前に周囲に合わせてなびく、そういう人のことの例えで使われているんですね。パスカルという人がパンセの中で人間を足に例えて、人間は自然の中で最も弱い足である、しかしそれは考える足であると言いました。その言葉はここから用いられています。私たち一人一人は確かに風にそよぐ足のように、強い力を持っている人の前になびいていってしまう、風にそよぐ足のような存在であるかもしれません。しかしそのような私たち一人一人でありながらも、イエス様は私たちが恵みを運ぶそのような器であることへと召していてくださっている。洗礼者ヨハネのことを伝えたこの言葉の中で、イエス様は洗礼者ヨハネを預言者以上のものであると言われました。 女から生まれた人のうち洗礼者ヨハネより偉大なものは現れなかった。洗礼者ヨハネは風にそよぐ足ではなかったわけですね。そよがない獄中に捕らえられていますけれども、そのようなヨハネよりも、ヨハネであっても天の国で最も小さなものでも彼より偉大だ、そう語りました。神の恵みのうちにいる一人一人に対して言われた言葉です。南アメリカの先住民に伝わるお話で、ハチドリのひとしずくという話をご存知だと思います。新年に紹介されていましたハチドリ電力という電力を今開発している女性のことが紹介されていましたけれども、地球温暖化のことを顧みて、そして新しい電力として開発されているのだそうです。ハチドリのひとしずくはこういう物語です。森は燃えていました。森の生き物たちは我先にと逃げていきました。クリキンディというハチドリだけは行ったり来たり、くちばしで水のしずくを持って行って運んでいます。そして火の上に落としています。動物たちはそれを見て、そんなことをして一体何になるんだと言って笑います。クリキンディはこう答えました。私は私にできることをしているだけ。ハチドリのひとしずく、火に対して一体そのひとしずくはどんな意味を持つんでしょう。私たちの世界のこの対立や憎しみがあり、格差が広がり、さまざまなルサンチマンによって出来事が、事件が起こっていく、こういう社会の中にあって、私たちのこのひとしずくはどういう意味があるんでしょうか。祈りはどういう意味があるんでしょうか。その通りです。でもイエス・キリストのその従っている一人一人に問われているのは、私は私にできることをしているだけ。その恵みのひとしずくがポタリポタリと落ちて、落ち続けているところにイエス・キリストが救い主であるということの、その技が表されている。私たちはそのような世界を生きているのではないでしょうか。そして私たちの周りにいる一人一人が、もし今私が片隅に追いやられていると感じているなら、あなたのその片隅にイエスは共におられると祈ることが、そのために何か私にとってその技を行うことが、私たちにとって恵みのひとしずくなのではないでしょうか。これから始まろうとしている1週間、神様の言葉を持ってここから出かけていきましょう。私たちは自分にできないことをいくらでも数え上げることができます。でもその言葉でもって自分を責めることが悔い改めることではありません。私たちはイエス・キリストによって与えられている恵みと、そのひとしずくを携えてそれぞれの場へと出かけていく。あなたの言葉によって励まされる一人がいらっしゃいます。あなたの手のぬくもりによって、今立てないその場からなんとかもう一度立ち上がろうとする人がおられるかもしれません。その恵みのひとしずくを、私たちは今週も信頼を持って行っていくことができるように、祈っていくことができるように、心から共に祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、寒さの厳しい朝になりました。しかし私たちはすべての重荷を担いながら、その重荷を携えてあなたの前に立っています。あなたの招きに応えています。自分がどのような人間であるのか、その計りを、メジャーを一度傍らに置いて、私たちは今あなたの言葉に耳を澄ませたいと願っています。私たちの社会の姿、世界の姿をもう一度あなたの言葉によって新しく見たいと願っています。神様、どうぞ今共にイエス・キリストの言葉を分かち合っている私たち一人一人にあなたの恵みを伝えてください。そしてここから携えて出かけていくことができますように、 今一生懸命頑張っている受験生をあなたが励ましてください。努力を積み重ねてきたことを、そしてその力が発揮できるように、自分の未来を開いていくことができるように、そしてその傍らに結果ではなくてあなた自身が私にとって何よりも大切なのだと伝える一人がありますように、心の中に不安を抱えている人、そしてその不安によって他者を傷つけようとしている人の上にあなたが今届いてください。私たちの社会は若い人たちが本当に希望を持って生きられる社会でしょうか。神様、私たちはひとしずくしか持っていないかもしれませんけれども、持っているそのひとしずくをどうぞ絶やすことなくイエス・キリストの恵みとして伝えていくことができますように、あなたの力を与えてください。この祈りをイエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。